皆さんおはようございます、先週ペンテコステで、その前はマルコの福音書をしばらく読みました。で、前回はペンテコステの聖書の箇所、聖霊が下るところを見ました。でまたちょっとですね、改めてモーセとイスラエルの民のところに、聖書の箇所を持っていきたいなというふうに思っています。で前回はですね、約束の土地を目の前にして、偵察隊を送って、でもですね、おじけづいちゃうわけですよね。約束を信じきれないで、でそれで、40年間にわたって、荒野を放浪することになる、そういう話をしたところで終わっていたというふうに思います。で40年間を通して、世代交代が進んでいくわけですね。で前にいた世代がいなくなり、そして新しい、荒野で厳しい中で神様と向き合って神様の民として整えられてきたイスラエルの民、神聖イスラエルがですね、このいよいよ約束の土地に入るっていうところに、今日はちょっと話が飛んでくるわけです。あれから40年っていうね、漫談家の方いますけれども、まさにですね、今日の箇所のところもあれから40年っていう感じで始まるわけですね。約束の土地を目の前にしての、あの時から40年が経った今日、その時から今日のこの聖書の箇所のところは始まります。40年経って全く世代が変わって、そして新しくなったイスラエルの民がいよいよもう一度この約束の土地に挑もうとするわけですね。そこに入っていこうとする、そういうところの一番最初の箇所のところが今日のこの20章のところになります。で、その間にはですね、いろんなことがありました。ちょっと飛ばしちゃってますけれども、反逆者たちがですね現れて、そういう人たちとのいろいろなことがあったり、あるいは律法が改めてですね、いろいろなものが語られて、そして主が聖なる方であるということを知る、そういうことをですね民は学んできたわけですね。そしていよいよ今日もう一度チャレンジの時が来たということになるわけです。ところがというのが今日のところになるわけですね。では、聖書箇所をちょっと見ながら順に目で追っていきたいと思います。最初はですね、2節から4節のところをご一緒に読んでみたいと思います。2から5でいいですね。2から5のところをご一緒に開いている方で結構ですので、読んでスタートしていきたいと思います。では読んでみましょう。2節から5節、せーの。さてそこには共同体に飲ませる水がなかったので、彼らは徒党を組んでモーセとアロンに逆らった。民はモーセに抗弁して言った。同胞が主の御前で死んだ時、我々も一緒に死に耐えていたらよかったのだ。なぜこんな荒れ野に主の回収を引き入れたのです。我々と家畜をここで死なせるためですか。なぜ我々をエジプトから導き上らせてこんなひどいところに引き入れたのです。ここには種をまく土地もイチジクもブドウもザクロも飲み水さえもないではありませんか。はい、こう書いてあります。いつか見た光景という感じですけれども、水がないってやつですね。水がない、そしてどうしてこんな目に遭わせるんだと言って、モーセとアロンに食ってかかるという、こういうイスラエルの民の姿が書いてあるわけですね。いつか見たと言いましたけれども、まさにですね、何度か同じような場面を見てますけれども、この水がない事件は、出エジプトの一番最初ですね。モーセとイスラエルの民がエジプトを脱出してきて、一番最初にイスラエルの民が文句を言った場面、あれと全く同じことであるわけです。水がない、そしてどうしてこんな目に遭わせるんだ、こんなんだったらエジプトにいた方がマシだった、こういうふうに言うわけですね。彼らは確かに成長したんですね。新しい世代になって神様の民として変えられていった。でもですね、この極限状態、水がない、これ本当に死活問題ですね。ここに立たされた時にやっぱり追い込まれて、結局人の罪の本質は変わらない。どうしても追い込まれた時にやっぱり最後まで主に信頼していることがなかなかできない、この姿がやっぱり露呈してしまうわけですね。いよいよこれから約束の土地っていうところなんですけれども、でもですね、水がないぞ、おいおい水なくなってきちゃったぞっていう時に、ああこんなことだったら死んだ方がよかったし、エジプトにいた方がよかったってまた言い出しちゃったということですね。ここには一つやっぱり、成長してもしてもどうしてもなかなかこの本質的な部分ですね、人の弱さの部分、 その罪の本質の姿っていうのはどうしてもなかなか変わらないというところがありますね。主を信頼しきれない、まあ、そういう罪の姿がイスラエルの民にはやはりあった、まあ、そういうことが語られていると思いますね。まあ、これは私たちなかなか笑うことができないと思いますね。まあ、ダメだなというふうにはなかなか言えないと思います。私たちも信仰の経歴が長くても短くても、あるいはどういう経験を通ってきたとしても、なかなか本当の意味で最後まで主に信頼するってこと、これは本当にこう試される部分があると思いますね。そこでなお最後まで主に信頼する、それが本当に信仰を問われる部分であって、また私たちが一番自分の弱さを感じさせられるところではないかなと、こういうふうに思います。まあ、まさにイスラエルの民はその面では本当に本質的なところでなかなか罪の部分変わることはできなかった、そういう面があると思います。と同時に続くところを見ていきますと、神様も変わらないということが分かってくるんですね。今度は6節から8節をご一緒に読んでみましょう。6から8を一緒に読んでみます。せーの。モーセとアロンが会衆から離れて臨在の幕屋の入り口に行き、そこにひれ伏すと主の栄光が彼らに向かって現れた。主はモーセに仰せになった。あなたは杖を取り、兄弟アロンと共に共同体を集め、彼らの目の前で岩に向かって水を出せと命じなさい。あなたはその岩から彼らのために水を出し、共同体と家畜に飲ませる、水を飲ませるがよい。はい、こういうふうに書いてあります。まあ、民のですね、成長したけどでもやっぱり、罪の弱さの部分、そこは変わらなかったと同時にですね、ここには神様の憐れみ深さですね、本当に、寛容さ、忍耐深さ、こういうところが変わらない、そういうところも表れていると思いますね。神様は、モーセとアロンがですね、代わりに祈りに来ると、そこですぐにモーセとアロンに命じて、この頃このようにして水を出しなさいと、こういうふうに言われるわけですね。民が水がない、何とかしてくれと言うと水を与えてくださる、本当に信頼しきれないね、イスラエルの民であるんだけれども、その彼らに対して憐れみ深い、そして忍耐強く彼らに、必要なものを備えてくださる、信頼しなくても備えてくださる、こういう主の姿というのがあると思います。弱い民、罪の民、そして愛の許しの主、こういう姿が出ています。ここはですね、変わらないんですね。ところがですね、今日の一番面白いところといいますか、メインのところは唯一違った人がいたわけですね。変わっちゃった人が一人だけいた。これまでとちょっと違う人が一人いた、正確にはアロンと合わせて二人いたということですけれども、そこのところを今度見ていきましょう。9節から11節のところを読んでみたいと思います。9から11ですね、いきましょう。いきます、せーの。モーセは命じられた通り主の御前から杖を取った。そしてモーセとアロンは会衆を岩の前に集めていった。反逆する者らよ、聞け。この岩からあなたたちのために水を出さねばならないのか。モーセが手を上げ、その杖で岩を二度打つと水がほとばしり出たので、共同体も家畜も飲んだ。はい、モーセがですね、今まで本当に忍耐強く民のために取りなして仕えてきた、そしてもちろん神様に忠実であった、ところがですね、ここに来て本当に最後の最後、ここに来て神様の指示と違うことをしてしまうということが起きるわけですね。神様の命じたことと違うことをしてしまう、こういうことが起きるわけです。ちょっと見返してみますと、8節にですね、神様の具体的な指示が書いてありましたね。あなたは杖を取り、兄弟アロンと共に共同体を集め、彼らの目の前で岩に向かって水を出せと命じなさい。命じられていることはこういうことですね。杖を取りなさい。アロンと一緒にみんなを集めて前に立ちなさい。そこで岩に向かって水を出せと、岩に命じなさいということですね。でその後彼がやったこと、命じられた通り主の御前から杖を取った。そしてモーセとアロンは会衆を岩の前に集めた。ここまでは OK。ところがですね、最後だけ違うわけですね。 反逆する者らよ、聞け、この岩からあなたたちのために水を出さねばならないのか。こんなこと言えとは言われてないですね。そしてモーセが手を挙げ、その杖で岩を二度打つと水がほとばしり出たので彼らは飲んだ。結果は変わらないです。神様はもとより水を民にあげようとしていたので水は出てきました。しかしですね、モーセは決定的に神様の指示と違うことをしてしまったわけですね。神様が言ったのは、そこに行ったら岩に向かって水を出せと命じなさいと言ったんです。ところが彼はですね、反逆の者たち、まだ水を与えなきゃいけないのかということを言って杖で岩を2回叩いた。明らかに違う行動をとってしまったわけですね。彼はなんでこんなことをしてしまったんでしょうか。いろんな原因が考えられると思いますね。イライラしてたのかもしれないですね。このイスラエルの民に対して、なんでお前たちはそうなんだっていう思いがあったのかもしれないし、あるいはですね、多少彼も40年のブランクがあってちょっと傲慢になっちゃったのかな、わかんないですね。あるいはもううんざりだというふうに思っていたのかもしれない。彼の真意はわからないです。しかしですね、一つ確かなことは、神様の言いつけに全く背いてしまったということです。しかも背き方がですね、あんまりよろしくなかったですね。神様は岩に向かって水を出せと言いました。これで何がわかるかといえば、岩に向かって水を出せって言って水がバーって出てきたら、これはもう明らかに神様の御業だ、みんなが思うわけですね。マルコの福音書を読んでいる時にイエス様の話をして、自然をもね司るイエス様、それを見て人々は主だってわかる、こういう話をしましたね。ですから岩に向かって水を出せって叫んで水が出てきたら、ああこれは主だなって思うわけです。イスラエルの民がみんなして、ああ主は憐れみ深いって、俺たちはちょっと間違ってたなってこう思ったわけですね。ところがですね、モーセは反逆の者たちよ、神様がそれは裁くことだからいいのに、彼がわざわざ反逆の者たちよと彼らを裁いて、そして水を出さなきゃいけないのか、別にモーセが出すわけじゃないのに出さなきゃいけないのかと言って、そして杖で2回岩を叩いてしまった。あたかも自分が水を出すかのようにして杖で岩を叩いてしまった。この結果、彼らは水を飲むことはできたけれども、主が伝えようとしたことは伝わらなかったわけですね。あたかもモーセが怒り、モーセが裁き、モーセが水を与えたようになってしまったということが、ここで起きた出来事であったわけです。ここではですね、今までのモーセの姿を覚えてみますと、どんな人でも失敗はするんだなっていう、一つ私たちにとっては慰めのようなね、そういう面があるんじゃないかなというふうにも思います。モーセは一番最初こそやだやだとは言ったけれども、その後は本当に素晴らしいリーダーだったですね。よく民を率いてきたし、本当に情けないイスラエルの民を我慢して我慢して取りなしてきた、そういうモーセの姿がずっと書いてあったんです。でもここに来て堪忍袋の緒が切れたっていうことがありますけども、そうだったんでしょうか。やっぱり、失敗をしてしまったっていうことですね。こういうことが書いてあるわけです。でこれに対してですね、神様の応答が出てきます。これがですね、非常に厳しいんですね。そして私が一番今日注目したいのがそこのところですね。では最後の12節13節をご一緒に見ていきたいと思います。読める方は一緒に読んでみてください。いきます。12、13、せーの。主はモーセとアロンに向かって言われた。あなたたちは私を信じることをせず、イスラエルの人々の前に私の聖なることを示さなかった。それゆえあなたたちはこの改宗を私が彼らに与える土地に導き入れることはできない。これがメリバの水であって、イスラエルの人々が主と争ったところであり、主がご自分の聖なることを示されたところである。はい、モーセはですね、背いてしまったわけですね。失敗をしてしまった。ところがですね、これに対して神様はかなり厳しい罰を与えようとするわけですね。12節にはこう書いてありました。あなたたちは私を信じることをせず、イスラエルの人々の前に私の聖なることを示さなかった。それゆえあなたたちはこの改宗を私が彼らに与える土地に導き入れることはできない。こういうわけです。イスラエルの民は入れるんですよ。約束の土地で彼らが入るように神様はそもそも備えたわけですから、神様ご自身の約束を果たすために彼らはちゃんと約束と土地に入ることができる。 ところがですね、モーセ、まあ、ここでアロンもですね、モーセとアラン、彼らはダメだというんですね。ここまでずっと頑張ってやってきたのに、これを目標に本当に苦しいところを耐えてきたのに、でも最後の最後で一回失敗して、そしてもう君たちは約束の土地に入ることはできないと、こう言い渡されてしまうわけですね。で、最初私はここを見てやっぱりちょっとねと思いますね。彼のモーセのですね、今までの功績や努力はどこに行ったんだということになりますね。これまで彼がどれほど あなたに尽くしてきたか、まあ、神様に尽くしてきたでしょうか、どれほど忍耐してきたでしょうか、どれぐらい間に入ってね、もう神様は怒り、下では不満がぐつぐつ、もう本当に中間管理職のようにしてですね、板挟みの中で苦しんできたわけですよね。にもかかわらずそれだけ彼が頑張ってきたのに、最後一回ちょっと怒っちゃったからって言って、なんでそこまで、ずっと彼はこのために頑張ってきたじゃないですか、でも入っちゃいけないっていう、まあ、ちょっとあまりにね厳しすぎるペナルティのように私は感じたわけですね。しかし改めてこの箇所を何度も読み返してみて、神様のその心は何なのかということを、まあ、思い巡らしていく中で、あ、こういうことなのかな、まあ、やっぱりここには主の憐れみ深いメッセージがあるんだなと、こういうことを感じるようになってきました。まずこのモーセのペナルティ、まあ、モーセに対して与えられるこの罰ですね、このことを通して神様は一体何を示そうとしているんでしょうかということですけれども、それはですね、13節のところ、まあ、12節にもその同じこと書いてありますけど、13節のところの最後のところに書いてあります。このことを通して主がですね、ご自分の聖なることを示された、こういうふうに書いてあるわけですね。聖なることというのはどういうことでしょうか。それはですね、清い、罪がないということですね。主は本当に罪のない方であるということです。そして圧倒的な清さ、もう本当に人ではその前に立つことすら許されないような全く清さ、罪のなさというのがあるということなんですね。モーセは本当にいいリーダーだった、正しい人であった。しかしですね、たとえ最後の最後であったとしても、そしてそれがそこまでって思うような、私たちの判断基準ではそこまでって思うような失敗であったとしても、その一つの失敗であったとしても放っておくことはできないほどに清い方であるということですね。神様の前に罪のですね、度合いを議論しても仕方がないということですね。私はね、多少罪あるんですよ。でもね、おおよそいい人間です。でも天国には入れないという話ですね。神様の前に立つのに、まあ、7割方いい人間であるということは何の意味もないということですね。もっと言えば 99.999999 ずっと続くパーセント素晴らしい、非の打ち所のない人間であったとしても、それは全く意味がないということですね。なぜなら神様は 100% 聖なる方であるからですね。神様は清い方であるから、罪をなあなあにすることは決してできない、決して放置することはできない、そういう方なんですね。まあ、私たちもある意味ではそうでなきゃ嫌だっていう気はしますよね。まあ、なあなあでもいいじゃないかっていうんだったらそれは嫌ですね。何度もね、水戸黄門の話してると思いますね。実際の水戸光圀公がどうだったのかっていう議論ありますけど、それはいいんですが、テレビドラマのね、水戸黄門の場合は、まあ、完全懲悪で悪いやつが出てきて、あからさまに悪いやつが出てきて、こいつは悪い悪いってみんな思うわけですね。そして水戸黄門が出てきて裁かれるからよかったって思うわけですよね。で、私たちも悪かったらそれは裁かれなきゃいけないと思うわけです。でもですね、誰もあの番組を見て、ああこの悪代官悪いな、俺みたいだって思わないわけですよね。でもまあそれは悪代官が相当悪く描かれてるから悪いんであって、人間誰だってそのかけらはあるわけですね。本質的なところでやっぱ変わらない。今日のイスラエルの民だって同じですね。追い込まれたらもうどれだけ成長してもやっぱ弱い、まあ、これが人の姿であるっていうことですね。それはモーセにだって変わらない。その厳しさをですね、神様はここで厳然と見せつけているわけですね。あのモーセですらたった最後一回ちょっと失敗しただけで、でもそれでは約束の土地には入れないんだということをここで神様は示されるわけですね。で、今日の箇所はですね、本当に、まあ、何て言いますか、こう相反するような、しかし実は同じ神様の 性質っていうのがよく示されている、そういう箇所であると思うんですね。一つにはこのどうしようもない、やっぱり成長してもダメなイスラエルの民の姿を許す愛の主ということですね。もうこれだけ40年間経ったのにまだ変わらないのって、こういう彼らを許して忍耐して、そして必要なものを与え、約束の土地に入れようとする、そういう愛の憐れみの神様の姿ですね。本当に憐れみ深い方だと思います。でその一方で、たとえ 99% 忠実であったとしても、たった 1% 罪があるならば 100% 清い主のもとにはいけないんだという、聖なる主の姿ですね。モーセの姿を通してそのことがはっきりと現れているわけですね。神様はですね、清い方です。もう全く清い方です。本当に私たちが罪あるならば、それは近寄ることすら許されない。と同時に、どこまでも許そうとする方だ。この2つの相反するような、しかし1つの神様の姿がよく現れているわけです。で私はですね、その2つの主の姿がよく表されているなということと同時に、またこのモーセの姿にも一つ大事なメッセージがあるというふうに読み返していく中で感じるようになりました。それはですね、このモーセの姿は完全にではないけれども、イエス様の姿を、まあ、重ね合わせるような、そういうところがあるなというふうに思ったんです。それはですね、不忠実なイスラエルの民が許されて、忠実だったモーセが裁かれるっていう、こういう姿ですね。ここにイエス様の十字架を重ねてみるような気が私はするんですね。それはですね、あたかもイスラエルの民、私たち、そしてモーセ、イエス様、そんな姿があるように感じるんです。どうしてもね、本当にもうずっと時間をかけて成長してきたはずだけど、やっぱりどうもダメダメ。でもそういう私たちが罰を受けるんじゃなくて、代わりのずっと忠実だった方が罰を受ける、まあ、ここにこのモーセの姿とイスラエルの民の姿、そしてイエス様と私たちの姿、ここが投影されているように私は感じるんですね。もちろん全く同じではないです。イエス様はですね、モーセとは違います。モーセは失敗してここで怒られてますけれども、イエス様の場合はもっとすごいことが起きているわけですね。イエス様の場合は失敗してない、全く罪がない、全然一個も悪いところがないにもかかわらず十字架にかかった。それはですね、ただただ私たちを許すためですね。非があるわけじゃないけれども、ただただ私たちを許すために十字架にかかった、一番忠実で一番みんなのためにどうしてきた方が十字架にかかった、これがイエス様の十字架の姿であると、こういうふうに思うんです。最も忠実なものが見せしめのようにして裁きを受ける、この姿に私は共通しているところがあるな、とこういうふうに思うんです。で同時にですね、私はこのモーセの姿に、まあ、主の不公平さ以上にですね、まあ、モーセに対する神様の信頼、そういうような姿を感じ取ったんですね。でモーセはですね、このあと実際に約束の土地に入れないんです。それはですね、本当に悲しい話なんですけれども、私がこのモーセの話で一番好きな場面があって、それはですね、モーセの最後ですね、終わりです。終わりの時に彼はですね、山に登るんですね。まあ、あと2回にわたって山に登る場面が出てくるんですけれども、その両者とも何を表しているかといいますと、神様はですね、約束の土地を彼に見せてあげるんですね。そしてお前はここには入ることはできないけれどもと言って、山の上で彼はそれを見て、そして召されていくんです。地上の約束は彼は受け継ぐことはできなかったけれども、天国の約束の土地を彼は受け継いで、そして去っていくんですね。そう考えてみるならば、私はですね、本当に深い神様とモーセの信頼関係がここにあると思う、そういうふうに感じたんですね。彼は、まあ、この失敗を通して一番地上で見たかったペナルティーは、あ、違った、約束は見ることできなかった、そういうペナルティーを負わされちゃった、まあ、でもですね、見せてもらって、そして天の一番良い約束の土地に導き入れられていくわけですね。多少なりとも無念だったかもしれないですね。モーセはできたらあそこ行きたかったなって思ったかもしれない。でもまあ天国、そして見ることできたし行こう、まあ、こういうふうに感じたんじゃないかなというふうに思うんです。これも勝手な私の想像もかなり入ってますけれども、そう感じます。私なんでそう感じたかと言いますと、ちょっと思い出した出来事があったんです。それはですね、もう私が伝道師の時だったかもしれない、まだ数年前、かなり数年前ですね、 多分5年以上昔の話ですけれども、あの二宮由紀夫先生とのやり取りの話で、ね、ちょっと面白いことがあったんです。で、まあ、ちょっと話をしますと、まあ、ある日ですね、私他の用事をしていて、でちょっと教会のとにかく何だったか忘れたけど、何かしら他の教会の大事な用事をしてた。でそれからその日長老会があったので、まあ、長老会に行ったんです。で当時まだ二宮先生たち主任牧師だったん でちょっと遅れて長老会に行ったらですね、なぜか僕二宮由紀夫先生から、光先生長老会に遅れてきてはいけませんと怒られたんです。でなんかちょっと腑に落ちないなと思いながら、もうごめんなさいすいませんでしたって謝って、で終わった後ですね、由紀夫先生さっきはごめんなさいというふうに謝りに行ったら、由紀夫先生が笑いながらですね、いやいやごめんね、実はあの長老会の大事さをみんなに伝えるために言いました、言っといてよと思ってですね、先に言っといてくれりゃいいのにと思ったんですが、まあそれを通してですね、あ、いろいろ信頼してくださってんだなってことを私はすごく感じたわけですね。でモーセとこの神様の関係っていうのもそういうところがあるんじゃないかなっていうふうに私は今日の箇所を見ながら感じたんです。で、まあ、モーセはですね本当に忠実だった、でも最後にこれはないんじゃないかって思うけど、まあ、モーセはですね受け入れたんじゃないかと思いますね。喜びを持って彼は受け入れたんじゃないかというふうに感じているんです。それはですねちゃんと天国を受け取るっていうことをモーセは分かっていて、そして、まあ、民にねこれを示すためにお前がペナルティを受けるんだっていうならば、それを喜んで受け入れることができる、まあ、そういう人であったんじゃないかというふうに思うんです。でもちろんですねこの岩を叩いちゃったエピソードがやらせだとは私は思いませんよ。もちろんモーセがやっちまったんだと思いますけれども、でもですねそれも含めてちゃんと取り扱うことができるほど神様とモーセの間っていうのは信頼関係があったんじゃないかなと、こういうふうに感じるわけですね。で私たちはですね、まあ、なかなかこのイスラエルの民の息を出ないと思います。本当に成長していこうとしてもどうしても弱さがあるというふうに思いますね。でも目標とすべき姿というのはやっぱりあると思います。それはこの時のモーセのようであり、あるいはイエス様のようである、まあ、モーセのもっと究極のね本当に罪のない姿、そしてさらにそれを突き詰めていった姿、イエス様の姿だと思いますけれども、それが本当の姿じゃないかなというふうに思うんですね。それは何て言うんですかね、こう単なるこう父なる神様とダメな子供みたいな、そういう関係じゃなくて、心を一つにして同じことに向き合う同労者のような関係ですよね。イエス様と神様の関係、そしてこのモーセと神様の関係はまさにそうだなというふうに思うんです。神様と心を一つにする、そして神様と一緒に、まあ、なんて言うんだろう、働きができるっていうんですかね、そこに至る、そういう姿を私たちは目指していきたいなということをここから感じるわけです。私たちは本当に忍耐強い憐れみ深い神様によって救われ許されていますね。そしてそのことをただ受け取るだけでももちろんいいんだけれども、でも同時にそれを受け取ってそこをスタートにして同労者になっていきたい、こういうふうに思いますね。イエス様の同労者、モーセのような同労者、神様の同労者になっていきたい、こういうところをぜひ目標において一緒に歩んでいけたらいいなというふうに思います。さあではですね、しばらく祈りの時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで自由に祈る時を持っていただきたいと思います。思い巡らしていただきたい方は、まあ、ことは、まあ、一つはですね、主が本当に憐れみ深い方であるということ、もう一度改めて思い起こして、私たちをいかなる罪も許される、それを素直に告白し、その許しを受け取りたいと思います。また同時に本当に主が聖なる方であるということですね、このことを覚えて神様の前にその弱さを告白していきたいと思います。で同時にこのモーセやイエス様の姿を仰いでいきたいと思うんですね、まあ、モーセは仰いじゃいけませんけれども、イエス様の姿を仰いで従っていきたいというふうに思います。さあではそれぞれで自由にしばらく総額に合わせて祈っていただきたいと思います。祈りましょう。 愛と憐れみの主よ、イエス様、心からあなたの皆をあがめ感謝を捧げます。私たちは今日の御言葉を覚えながら、改めて自分自身の弱さを覚え、また罪の本質を感じます。しかしその私たちをも憐れみ、十字架にかかり許してくださったイエス様の深い愛、あなたの憐れみ深さ、忍耐強さを改めて知り、心から感謝を捧げます。主よ、どうぞあなたに許されたものとしてふさわしく成長していくことができますように、モーセのように、そして本当にゆくゆくはイエス様のような姿に変えられていくことができますように、主よ、どうぞ私たちを顧み育て導いてください。本当にあなたに信頼されるような、そういうあなたの道路者とまでなることができるならば本当に幸いです。主よ、どうぞなかなかそこまで言い出すことができない弱さがありますけれども、しかしなお願いますから、どうぞ私たちをそのように育て導いてくださいますようにお願いいたします。本当に私たちのために全てを捧げてくださったイエス様をいつも仰ぎながら、その姿に習い、キリストに習い、歩んでいくものとならせてください。これから始まります1週間の旅路も、あなたの御手のうちに歩むものとしてください。イエス様が、聖霊なる神様が私たちと伴ってここから歩み出してくださいますようにお願いいたします。それぞれ置かれた場所であなたにふさわしく歩むものとならせてください。感謝します。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。